はようございます。ゼロトピックです。103回目です。と実はマイクを買いましてというか、これ実は3つ目のマイクで、今まで2本ぐらいマイクを買って試してはきたんですけど、ちょっとうまく音声が収録できなくって、直近はアップルのイヤホンを使って収録するのがなんだかんだ一番品質がいいなと思って撮ってました。なんですけど、やっぱりこう2021年音声にしっかり投資していきたいなっていうのを思っていて、でこういろんな人にどんなマイクがいいのって聞いて、オーティファイの近澤さんからおすすめされたブルーという会社の、イエティというマイクを買って、で今日からこのマイクを使って収録してます。で試し撮りを何回かしたんですけど、すごい音声としてはすごいクリアに撮れていて、個人的には気に入っています。なので今後はね、ゼロトピも、あとはもう一個やってるフリーアジェンダの方もこのマイクを使って収録していけるといいなと思っています。はい。で今日なんですけど、昨日ですね、ブログを1本書きまして、2020年の個人と 10X の振り返りを書いた、ポストを投稿してますと。非連続性だけを見せてという、ちょっとエモいタイトルを書いていて、2020年 10X という会社にどういう非連続性があったかっていう話と、あとはもう一つはそれを踏まえて今年2021年個人的にどういうことを意識していきたいかっていうのを、書いた内容になってます。タイトルが全てなんですけど、やっぱり創業者、あとは経営者としてこう非連続なもので会社の次の成長エンジンだったりボトルネックになるものを外していくっていう、そういう、成長エンジンを作るってことにフォーカスしたいなと思っていて、そのためにはやっぱトップである自分がこう連続性の高いものだけをやっていてはダメだと思っているので、そこを頼もしいチームを作ってパスをして、代わりに自分はこう未知というか新しい事実を集めなきゃいけない、不確実性が高い非連続なものを見据えて頑張っていこうと思っていますので、今年もねよろしくお願いします。はい。ということで、今日このポストをした後にですね、いろんな方に読んでいただいたんですけど、先日 10X のうちの石川がこう一緒にイベントをやらせていただいた見てねっていう、ミクシーがやられているプロダクトのエンジニアリングマネージャーされている酒井さんがね、すごい嬉しい感想を書いてくれていて、その感想にちょっと触れたいと思います。でどういう内容かというと、10X の山本さんってものすごい複雑でプレッシャーの多い環境にいるはずなのに、こういう文章によるアウトプットがものすごいシンプルで、経営素人の自分でも分かりやすい、すごいよなっていうふうなツイートをしてくれてますと。非常に嬉しいなと思いました。ありがとうございます酒井さん。で、この内容はともかく、こう複雑でプレッシャーの多い環境っていうのがちょっと自分の中でこう目に留まって、プレッシャーが多いってどういうことだってみたいなのを昨日ちょっと散歩したりしながら考えたんですよね。個人的にこうプレッシャーだなってこう意識して口に出したりして感じることって実はあんまりないんですよね。ただなんか見えないところでかかっているものはもちろんたくさんあるかなっていうふうに思います。なんか僕も創業してから今まで白髪とか一本もなかったのに結構出てきたりしてるとか、あとお腹壊しやすくなったとか、なんかそういうのはちっちゃい変化であるんですよね。それが加齢による変化なのかプレッシャーによるものなのかって全く因果わかんないんで、今雰囲気で話してるんですけど、とはいえ少なからずプレッシャーがある場面っていうのはやっぱいっぱいあるし、できるだけそれを取り除こうと先手を打とうと行動することも多いです。他方でじゃあプレッシャーの正体って何かなっていうのはちょっと今まで考えたことがなかったので、このいただいたコメントを機に少し考えてみました。で結局個人的な結論は背負ってる責任の多さかなっていうふうに思ってます。どういうことかっていうと、責任イコール、自分以外の誰かと約束した期待値の大きさだと思っているっていうところですね。会社を経営しているとステークホルダーってたくさん生まれる わけなんですよね。一つはまずはユーザー、お客様、顧客、まあそう呼ばれるような自分がサービスを提供する相手には、私たちはあなたのどういうペインを解決しますっていう約束をして、でそれをサービスっていう、なんですかね、アートフォームに落とし込んで提供していくっていうことをするわけですよね。だからそのサービスがそのお客様と握った期待値の、中に収まらない限りは、やっぱりその期待に応えられてないっていうことなので、責任を果たせていないし、他方で約束はしている状態なので、まあ、すごくその、ね、多くの方から、多くの方に対して責任を負っている状態なのかなと思います。一見ウェブ系のサービスとかソフトウェアだと実態として物がね見えないことが多いんですよね。例えばじゃあお客様の名前全員分言えますかっていうと言えないですし、ね、どういう人が使ってますかっていうと、まあある程度の分析で明らかにすることはできると思うんですけど、じゃあどこに住んでて日々どういう思いで暮らしていてとか、そういうところまで理解するのは難しいので、なんかお客様に対する責任って感じないで経営しようと思ったらできちゃうんですよね。でもあまり個人的にはそれは良くないというか、どちらかというとなんか無意識に、お客様に対してこう意識を払ってしまうので、やっぱこう一つ一つのお問い合わせでこうネガティブな、ね、サービスが期待値に満たしていないっていうことがコメントついたりすると、やっぱ僕も今でもこう申し訳ないなっていう思いになったりしますし、まあ、それって何で起きてるのかとか、それはどうやって解決されるべきなのかっていうのは、こうやっぱり未だに個人的に何がベストかっていうのは都度考えたりします。っていうので、まあ、まずはお客様に対する責任っていうのがあると思いますと。でそれは僕らの場合は B2B2C なので、 2B である、例えば伊藤洋華堂さんとかフレスタさんみたいな契約先の企業の方に対しても同じように、思うことはあります。まあ、例えば事業計画を一緒に握っていて、それに対して未達だった時に、まあ、責任が果たせていない。まあ、で、何らかの理由。で、理由が我々金のものもあるし、なんか外部金のものもあるし、まあ、あるいはパートナー金のものもあるし、いろんなものがあると思うんですけど、まあ、そういうものを含めて何とかしていくっていうことを、まあ、我々に期待していただいているので、その意味ではやっぱり責任を感じることがあります。っていう、まあ、お客様起点の責任。もう一つは、大きいのだと投資家ですね、投資家向けの責任っていうのがあって、やっぱり投資、あとは企業って、こう企業家と投資家の関係って割とシンプルで、出したお金がそれ以上になって返ってくる。でその時の期待リターンっていうのが明確に定められて、まあ明確ではないかな、でもある程度明示的になってるかなと思います。例えばシードラウンドだったら、まあ、20倍とか30倍とか、シリーズ A でも10倍以上とか、なんかそういう形のその期待リターンみたいなものを基本的にはやっぱファンドサイズとか、その投資家の性質ごとに持っていると思うので、まあエクイティの場合はあの期待リターンで、あるいは借り入れの場合は、金利ですね、金利という形でちゃんとリターンを返すっていうのが、まあ、背負ってる責任になるので、まあ、それを返せるように非連続な成長するっていうのが我々の責任になります。資本コストっていう考え方を昔というか最近かな、どっかのポッドキャストで紹介した気がするんですけど、特にエクイティの場合は資本コストがめちゃくちゃ高いです。高いがゆえに、なんかデューデリの品質というか、間口が広くてデューデリも、まあ、割と定性的な情報でされるっていうのが、一般的な借り入れと全然違う部分だと思ってて、まあ、それぞれ良し悪しがある選択肢だと思うんですけど、やっぱ、資本コストが高いイコール期待するリターンがものすごい大きいってことなので、そこの点についてはね、やっぱプレッシャーというか責任になるかなと思ってます。でもう一つ、やっぱ会社の従業員ですよね。従業員として雇用する。で、雇用した以上は、やっぱ僕はこう、お互い、ここはこういう会社で、こういう期待値を持ってあなたに働いてもらうし、従業員からすると、こういう機会っていうものを我々の期待値、あるいは賃金だったり、もしくは、なんだろう、ノンキャッシュのインセンティブだったり、みたいなものを期待して、入社をしてもらうっていうのは、基本的な雇用契約の、 内容だと思うんで、まあ、その契約の範囲の中でしっかりお互いの期待値を満たし合う、まあこの場合は何ていうんですかね、お互い対等な関係だと思うんですけど、会社と一個人っていうのは、まあその面で見てもこう社員が増えれば増えるほど、例えばね100人とか1000人とか1万人とか雇用してる会社があるわけなんですけど、そのサイズに従ってやっぱ負わなきゃいけない責任っていうのもあるし、昨今ねその責任を負いきれないっていう会社が大企業でもやっぱ目立ってきてると思うんですよね。そういう意味ではなんかそこの責任をちゃんと全うするっていうのももう一つ大きいものかなと思ってて、僕が特に感じるのはやっぱこの3つだと思うんですよね。ユーザーってお客様、投資家、従業員で順番で言うと、今話した順というよりは、まあ、1位が僕の中ではお客様で、2位が、従業員で、3番目が投資家っていう、こういう順番だっていうふうに会社の中では優先順位明確にしてあるんですけど、まあ、この3つに対する責任は、あるなと。で背負える責任の大きさみたいなのはその人それぞれだと思うんですよね。やっぱその人が出してきた実績に対して背負える責任っていうのは大きくなる。で責任っていうのはやっぱレバレッジも効かせられることが、あるかなと思ってます。それはなんか錯覚資産とか言われるものを使ったりして、なんか自分の実以上に、負える責任を大きくする、まあ、それは例えばね夢を語って大きな資金を調達してたくさんの人を雇う、ね、収益が上がる前から、まあ、大きな勝負をするみたいなのは、まあ、いい例だと思うんですよね。人その人その社長その起業家の実態以上に、まあ、大きな責任を背負えるようにレバレッジをかける。だけどもうまくいかなかった時はやっぱそれなりのリスクを背負うことになるっていうのが、まあ、このレバレッジの特性なので、まあ、そこをどうハンドリングするかっていうのは人によるかなと思っていますが、基本的にはやっぱりその自分の実が元になるので、レバレッジをかけようがかけまいがその実以上、あるいはその実によってかけられるレバレッジ以上の責任というのは負えないと思ってます。そういう意味では僕はまだまだ小さい責任しか負えてないと思うんですよね。例えば会社はまだ20名ちょっとだし、預かれるお金のサイズとしても、まあ、今僕らが実業で上げている収益から、まあ、何倍っていうところに落ち着くのかなっていうふうに思っていて、でその、背負える責任の大きさと与えられる社会の影響っていうのは基本的には比例すると思うんですよね。責任をなんだろうな、リソースに転換して、でリソースをその資産に転換して収益を生んで社会に貢献するっていう、基本的にはこういう流れなので、責任が小さいとやっぱ大きい影響を社会に与えるっていうのは難しい。で僕のというか、まあ、多くのスタートアップにとってはやっぱり良いプロダクト、良いサービスを作って多くの人に、素晴らしい機会を提供して、それによって社会に影響を与えるってことを目指すものなので、そういう意味では自分はまだまだ小さい責任しか負えてないし、がゆえにこうやっぱりまだプレッシャーみたいなものもすごい小さいのかなっていうふうに思っています。他方でこうプレッシャーなんか責任が大きくなってプレッシャーが大きくなれば良いかっていうと、またそれもちょっと違うかなと思っているところもあります。まあ、プレッシャーが多い状態で、まあ、良いパフォーマンスをするっていうのはそういう訓練が必要になってくるので、まあ、できればね自分がコントロールできるプレッシャーのサイズっていうのを、まあ、大きくしつつも、常に自分にかかってくる責任っていうのは相対的にイージーというか小さい状態にしておくのが良いのかなっていうのも、まあ、考え方としてはあるかなっていうふうに思ってます。でこの責任のキャパってやっぱ実が伸びるとどんどん増えていくところがあるかなと思ってて、例えばね、毎年50億円の営業利益がある会社から取ってみたら、新しく50人採用してその人たちの賃金を払うっていう責任自体は相対的には小さいものだったりしますよね。でこれが1人2人のスタートアップだったらとても払える責任ではないっていう感じなので、まあ、やっぱ実を大きくしていくことで自分のキャパを大きくして責任のキャパを大きくして扱える責任のサイズを大きくしていく。でその中でこう自分が扱える責任量みたいなのを相対的に定めておいて、その範囲でうまくコントロールしながら、まあ、自分もヘルシーに で会社もヘルシー、社会に対して与えられる影響力を大きくしていくっていうのが、まあ、この経営っていう、なんだろう、ゲームのルールなのかなっていうふうに個人的に思っています。というのが、この酒井さんのコメントをいただいて思ったことでした。はい、余談なんですけど、見てねっていうプロダクトはですね、本当にこう自分の人生の半分ぐらい全部詰まってんじゃねっていうぐらいこう素晴らしいプロダクトだと思っていて、まあ、子供の写真を夫婦であげたり、あとは おじいちゃんおばあちゃんとか、まあ、いろんな人を招待してこの場所に集めて、その子供の写真をきっかけにコメントをつけて、コミュニケーションを取ったり、あるいは自分のね子供の成長をこう逐次伝えることができるっていうプロダクトなんですけど、もう一つ子供とかなんか思い出ってどんどん流れていっちゃうフローの資産だと思うんですよね。実際溜まってるんですよ。溜まってるんですけど見返したりすることがあんまないんですよ。だから溜める一方でなかなか見返すってことが少ないものだったりするんですけど、ね、Google フォトとかもそうじゃないですか。自動で写真はガンガン溜まるけど見返すことはあんまりないみたいな。でもこの見てねってプロダクトの素晴らしいのは、その早期を、するための機能だったり工夫が随所に散りばめられている。それは例えば iOS だと最近はこうウィジェットっていう形で今日の写真みたいなのが常に出るんですよ。例えば2年前の、今日1月3日だと2年前の1月3日に撮った写真とかポンって出てきて、あ、2年前こんな小さかったんだみたいな思いにふけることができたり、なんか変わってねえなみたいな、なんかそういうあの思い出をなんか想起させてくれるっていう、まあ、そもそもねプロダクトになっていたり、まあ、あるいはストア上からフォトブック作れたり写真プリントできたり、それをおじいちゃんおばあちゃんに、僕ら自分たちを返さずに送れたりっていう、こう一つ一つ細やかにこう子供を見守る親だったりその周りにいる、ご家族のことを思って作られてるなっていうのがなんか素晴らしいなと思ってて、特にこの去年か iOS 14から出たこのウィジェットの機能がその見てねを革新的に変えたなって個人的には思ってるんですよね。もうすでに5年6年ぐらい多分運営されてるプロダクトだと思うんですけど、まだこんなに、なんだろう、ユースケース上こう大胆な変革があるのかってびっくりさせられたプロダクトでもあるので、もう本当に応援してますし、あとはこの見てねの創業者の、まあもともとミクシーの創業者の笠原さんってサービス外したことがないんじゃねっていうぐらい精度が高くって、あとはプロダクトマネージャーだったり経営者としてもやっぱり周りのメンバーが尊敬されている様子っていうのが、あの前回のね 10X と見てねさんでやったイベントでも伝わってきたんで、まあ、そういうところが本当すごいなと思って背中を追いかけたいなと思っている次第ですと。はい、そんなとこですかね。では、今回も感想ある方はハッシュタグゼロトピでいただけると嬉しいですし、ぜひこの声の品質どうだったかっていうのもこう気づいた方はコメントいただけると嬉しいです。ブルーのイエティを使って収録しました。はい、それではまた。